お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめます。私たち今日こうしてあなたを礼拝するためにこの場所に来て、そしてあなたを心より賛美し、また褒めたたえます。あなたは素晴らしいお方で、私たちをこうして暗闇の支配の中から引き出してくださって、愛する御子のご支配の中に入れてくださいました。そのことを思い出すと本当に感謝しかありません。イエス様は私たちを支配してくださり、神様は感謝をいたします。私が行く道も、私たちがこうしてたどる道も、すべてあなたが導いてくださり、あなたが最善を尽くしてくださる、そのような愛する御子であることを思うときに、主を、そのような主を信じるに至った神様、私たちの好みの幸いを覚えます。どうぞ主を、幸いな人として、祝されたものとして、神様どうぞ今週も立ち上がりゆくことができるように、どうぞ主を御言葉をもって力づけ、ご聖霊の豊かな働きをもって私たちのうちに働いて生きてくださることをお祈りをいたします。主よ、あなたを見上げます。主よ、あなたを拝します。どうぞあなたに栄光が常しえから常しえまで、いついつまでもありますように祈り感謝をして、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。アメン。感謝します。今日はこの扉開いているという題の下で御言葉の取り次ぎをさせていただきます。本当に黙示録は黙示録は先週も先々週もずっと思い巡らしていましたけれども、この教会の前の牧師先生、松原咲先生がよくおっしゃっておられました。特に蒼天の時なんかで黙示録が毎日毎朝ね、開かれるような時が来ると、いつもおっしゃってたのが、黙示録はねちょっと難しいところたくさんあるんだけど、要はイエス様が最後は勝つっていうことですっておっしゃってました。アーメンなんですよね。キリストの勝利ということを心に留めながら、今この礼拝の時は今7つの教会を読ませていただいています。で、黙示録についての学びも今できたらいいなと思って備えを進めていますけれども、要は皆さん何でしたっけ、要はイエス様が最後は勝つということを覚えておいていただけたらと思っています。イエス様は素晴らしいお方です。で、今日礼拝ですからね、イエス様を礼拝して、とにかくイエス様感謝します、イエス様愛します、イエス様は子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由であるって、ヨハネの8章にありますけど、あなたの自由の源ですし、あなたの感謝の源ですし、あなたの幸いの源ですし、またあなたの喜びや清さや、また賛美の源でもあります。クリスチャンライフの源でもあります。イエス様を今日も礼拝の中で褒めたたえていくことができればと思っています。今日の黙示録の7つの教会の箇所、6つ目の教会になりますが、その教会はフィラデルフィアの教会です。フィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れから始まっているところです。フィラデルフィアというと、皆さんまず最初に思い浮かべるのはアメリカの東部にあるペンシルバニア州にフィラデルフィアという町がありますし、それかフィラデルフィアっていうクリームチーズを思い浮かべるかのどちらかかなと思いますが、どちらでもない。トルコの一つの地方にあったフィラデルフィアという町の、その町にあった教会にイエス様が書き送れと言って手紙を書いて送ってくださったところが今日の箇所になります。フィラデルフィアは紀元前150年ぐらいにできた町です。私たちが思うと、わ、古い町だなと思いますが、他のね、エペソとか、私たちサルディスとかスミルナ、ティアティラ読んできましたけど、比べると比較的新しい町になります。で、その紀元前150年ぐらい前に紀元前150年ぐらいに建てられたトルコの一つの町ですけれども、読んでて気づくんですが、 どの町もね、あれなんです。エペソもそうですし、スミルナもそうですから、あのティアテラもそうだって教えましたけど、あのね、結構みんな裕福な町なんですよね。でフィラデルフィアはどうだったかというと、フィラデルフィアも、裕福な町でした。経済的に豊かな町だったっていうのが分かっています。ところがこの黙示録書かれた紀元90年90何年とかっていう、それももうちょっと前になりますけど、紀元17年記録残ってるんですが、何があったかというと、フィラデルフィア、まだこの地域一帯で、巨大な地震がありました。で大震災でもう町がね、あのほとんどダメになっちゃったという記録が残っています。であの他にも記録が残っていて、で私たち震災っていうとすぐ震災に遭った方々と、そしてその町の復興を思い浮かべますが、あのローマも同じでした。復興させようって言って政府は努力したんです。ただどういう努力だったかっていうと、税の免除でした。あの税の免除、減税だったり、あるいは税の免除という形で、あのこのフィラデルフィア、またこの一帯の地域を復興させようとして努力はしたんですが、あの5年ぐらいだったと聞いてます。あのそれが続いたのが5年の税の免除ってどれだけであっても十分か、それで復興するかっていうと、私たちねちょっと首をかしげてしまいますが、あのそれと その通りで、あのフィラデルフィア、あの元の通りにはならなかったんではないかなと思います。たくさん建物も倒れたと思いますし、あの石で作った柱もどんどん倒れていったことだと思いますから、これだけで復興は十分ではなかったと思います。それだけではなくて、この黙示録書かれた時代にまで入ってきますと、今度はあのローマ帝国の皇帝でドミティアヌスという皇帝が、あのねフィラデルフィアに対して、そしてこの地域に対して、ちょっとひどいことをした。でそれ何やったかというと、あのフィラデルフィアとそれからこの一帯、あの今もブドウのが生えてるって聞いたことあります。見たことはないんですが聞いたことあります。あのブドウで有名だったんです。ブドウの名産地で、でもブドウ食べるブドウというよりもワインの名産地だったんですよね。ところがワインを作ってるのはこうした小アジアって言われるトルコだけではなくて、ローマでも作ってました。イタリアでも作ってますけども、イタリアも名産で、ローマ帝国の皇帝が自分たちの地元をこうして盛り上げるために、あのフィラデルフィアにワインを作るなって言ったんですよ。でブドウの栽培も禁じられて、そしてブドウ畑を穀物の畑に変えてしまうようにっていう政策が出されて、強制的に穀物を作るように作り変えさせられて、結果何が起きたかというと、まあ経済的に大打撃を受けたというのがこの手紙が書かれているフィラデルフィアでした。ですからフィラデルフィアはあの政府に見捨てられた町と思う人が多かったというふうにして言われています。さてそのフィラデルフィアにイエス様が手紙を書きます。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた、と書かれています。イエス様がダビデの鍵を持つお方として書かれています。で鍵っていうのはなかなか今の時代よくピンとこないかもしれませんが、あのね鍵を持つ、それから鍵を任されるっていうのはこの当時ものすごく大変なことでした。大変なことっていうのはものすごく名誉なことでありましたし、ものすごく大きなことでした。実際今でも 中東の方ではそうです。鍵を持つというのは、権威を持つということです。権力を持つということですし、主権、権能を持つということで覚えていていただければと思います。イスラエル、ね、聖地旅行行きたいなっていうふうにして、皆さんが、ね、の中で聖地旅行に行きたいという方が、聖地旅行に行ければいいな、連れて行ければいいな、連れて行っていただければいいなとは思っていましたが、今ちょっとなかなか難しいんですけれども、そのイスラエルに行くと必ずエルサレムは行きますよね。でエルサレムに行くと、エルサレムにイエス様が十字架におかかりになって、そして葬られたことを記念する聖墳墓教会というのがあります。聖墳墓教会、イエス様の十字架と復活を記念して、十字架と葬られを、ね、埋葬を記念して、そして復活も記念して建てられた教会ですけれども、紀元4世紀ですね、300年代に建てられた教会があります。で歴史ある教会ですが、その聖墳墓教会は、6つの宗派の教会によって管理されているそうです。ローマカトリックが一つで、それからアルメニア首都教会がもう一つで、それからコプト教会、それからエチオピア正教会、ギリシャ正教会、シリア正教会、この6つの教会が聖墳墓教会の管理を任されています。で共同で使用していて、そして区域ごとに管理する場所が区切られているというのも聞いたことがあります。ところがその教会の入り口のドアの鍵の管理は、その6つの教会どこも触ってないんです。触れないんです。そこはイスラム教徒が管理をすることになっています。しかも2つの家族が、2つの一族がですね、その扉と鍵の管理をしています。1つのヌセーバ家っていう家が、家族が扉の管理をしていて、そしてジューダ家とかジューデ家っていう人たちが鍵の管理をしている。別々なんです。扉と鍵で、鍵の管理は鍵を持ってくるのが仕事、扉の管理はその鍵を使って扉を開けるのと、そしてその扉を閉めて鍵をかけて、そしてジュダ家の人に返すのが仕事です。それをやってるんです。ずっとやってる。で朝4時に扉を開けて、夜9時に扉を閉める。それがその一家の仕事なんです。鍵の管理も、そして扉の管理も、他の家の人たちや、あるいは他の宗派の人たち触れない、絶対に触れない。どのぐらいやってるか知ってます？800年やってるんです。800年ずっと鍵の管理してるんです。この取り決めが1187年の取り決めで、アイユーブ朝イスラム教徒サラディンの時代に、この家族とこの家族が鍵と扉の管理をするって決められたので、その鍵の管理を800年ずっとやってるんです。他の人たちは触れないんです。鍵も触れないし、扉も触れない。でその管理をずっとして、1187年って言ったら皆さん、あれですよ、鎌倉幕府ですよ。設立の時代です。いい国じゃないんだって今。1185年って覚えるんですか今。変わったそうですよ皆さん、ですので、その時代からずっと鍵の管理をしてる。なぜかって言ったら、鍵っていうのは、とっても大事なものだからです。鍵を持つ、そして扉を開ける、それは誰でもやっていいことではなくて、また人に任せるものでもなくて、権威者が主権を持って行うものというのが扉と鍵だからです。鍵とは権威です。あなたがもし例えばマンションを所有しているとか、それからホテルを管理してるとか所有してるとかっていうことでマスターキーがあるとして、でその管理を誰に任せるか、でこれどの鍵でもこの鍵で開くからっていう鍵を誰に任せるかって言ったら、バイトで来てくれた方には渡すことはないと思います。 信頼できる人に預けることだと思います。でもなぜならマスターキーは何でもできる力だからです。その権威、キーマンとしての力を誰が持ってるかって言ったら、読みましょうか。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われると、イエス様がフィラデルフィアの教会に手紙を書かれた。イエス様は権威のお持ちの、権威をお持ちの方です。マタイ28章18節には、私は天においても地においても一切の権威を持っていますと言われているお方です。その主が、イエス様が開ければ絶対に誰も閉じてはいけないし、扉に触ることも鍵に触れることも許されない。そしてイエス様が閉じれば誰も開けてはいけないし、誰も鍵に触ることは許されない。扉と鍵の管理はイエス様のものだというのが、この聖書の言葉が言っていることです。その権威でイエス様は地から天への、天国へのゲートの鍵を開けてくださるということです。その門を開けてくださる、私は羊の門ですと言われたイエス様が、そのゲートを開けられるわけです。イエス様がおっしゃったのは、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいたと、教会に向けて、そしてあなたに向けて主は語ってくださっているわけであります。教会には主イエス様を信じる道があり、御国への門が開いたままになってあるところです。御国に行きたいって、どこに行けばその門がありますか、そのドアはどこに、この地上のどこにありますか、ゲート探してるんですけど、自分が行くゲートがわからないんですが、どこに行けばそのゲートがありますかといえば、教会にあります。教会がない宣教地など、よっぽどの特別なこと、環境を除けば、教会に行くといいというのがその答えになります。教会に行けばいい、そこには門があるし、ゲートがあるし、道もあるし、真理もあるし、道真理命もあります。キリストが門であり、鍵であり、扉であり、そして命であるからです。それで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます、とマタイの16章。主イエス様が教会にあって、そしてこの地上で主イエス様を信じる信仰にあって開いてくださる、その門はサタンも閉じることができなければ、黄泉の門もそれを上書きすることもできません。閉じようとしても閉じることができない門を主は開いておいたと言ってくださっています。門がある、ゲートがある、ウィンドウがある、どんなふうにしてもその窓も扉も門も閉じることができない。バッテンをカチカチカチカチクリックしても消えない、そういう門を主は開いてくださったということです。消えないし、なくならない、それを開いておいた。教会をあなたのためのゲートだと、御国への入り口だと、その扉の開け閉めも管理も鍵も管理も私がするとイエス様がおっしゃってくださっています。悪魔も、そしてその他の宗教も、そしてどんな力ある人間もその鍵は持っていません。イエス様が持っておられ、イエス様がなさいます。そしてキリスト教会を、扉はあなたに開かれた、そして誰も閉じたりはしない、安心をしなさいと言われている御言葉です。 この教会に通ってるけどあと10分で閉じますとかっていう扉じゃないわけ、扉じゃないわけです。クリスチャン覚えておいてほしいと思います。いつまでもいつまでもあなたのために主が閉じることのない門を開いていてくださっています。それはなぜそんなに良くしてくれますかと私たちが問うならば、主はそれはあなたには少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかったからであると言われます。イエス様のことを否定しない、否まないということ大切なんだなってこの箇所から思いますけれども、でも今日ここからもう一つ覚えていたいことっていうのは、あなたがすごくなくてもいいということです。あなたが偉大でなくてもいいということです。別に偉大であってもいいんですが、でも神様はそれを見てあなたに門を開いたわけではないというのがこのフィラデルフィアの御言葉です。かつてしていたお働きやお仕事、かつてしていた教会での奉仕、かつてしていたキリスト教会への貢献、キリスト教世界でのあなたの調教的な働き、まだまだ知られてないものたくさんあるのかもしれません。あるいはどれだけの犠牲を払って主のために仕えたか、多くの方があなたの過去を知らないんだと思います。そしてその働きが、働きには季節がありますから、その働きをやめる季節が来て、そして今をあなたが迎えているのかもしれませんが、そんな時あなたは少し寂しく思うかもしれません。自分がどんなことを主イエス様のためにやってきたか、この人たちは知らないんだって思うようなことがもしあったら、兄弟姉妹よく覚えておいてください。そんなの知られなくていい、そんなの誰も分かんなくたっていい。主はそこを見てあなたに門を開いたわけではないからです。主はあなたに少しばかりの力があってとおっしゃる御言葉のように、あなたが偉大でなくても小さくとも少しであっても弱くともたとえ惨めでも今日とっても情けなくとも、あるいはかわいそうでも、主はあなたのことを蔑んだりはなさらないからです。偉大だったから門の鍵で開いたんじゃないっていうわけです。巨大なインパクトをあなたがこの地上にもたらしたから、それで感動して鍵を開けたのでもないということです。私たちの少ししかない力、小さな力、この広い世界で米粒みたいなキリスト信仰と礼拝であったとしても、主は私はそれを見逃さないと言ってくださるお方です。ほとんどの人が世がそれを見つけることができなくても、主はそれを見つけてくださいます。そしてフィラデルフィアの教会に語られる、門はあなたの前に開かれている。これ主がイスラエルを選ばれた理由とよく重なっていきます。申命記の7章の御言葉は、7章6節から8節は、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方を慕い、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたからと続いていく御言葉です。フィラデルフィアの小さな小さな教会を、私はあなたを愛していると主は声をかけられるわけです。日本にある日本の小さな小さなクリスチャンたちよ、それでも大丈夫だ、心配をする必要はない、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に 開いておいたです。フィラデルフィアの話を冒頭でしましたけど、実はフィラデルフィアにはその政府の復興の支援の足りなさ、あるいはワイン作ることを禁止されるっていうような事柄だけではなくて、その他にもたくさんの困難、苦難の波が押し寄せていました。迫害の波がフィラデルフィアには押し寄せていました。当時の教会、この7つの教会、詳しい記録はあんまりないんです。あんまりないんです。ところが、キリストを否まなかったので、火で焼かれたポリカルポスの話って覚えてます？スミルナの80歳を超えて、もう年齢が年齢だから一回キリストいなんどけって、そうしたらもう許してあげるからって言われたポリカルポスは、私この年になるまでキリストが私に対して不誠実だったことない、どうして私がキリストをいなまなければならないかって言って3回いなむことを断って、そして火で焼かれたポリカルポス、あの時同じ時に11名のクリスチャンが迫害によって殉教しています。そしてその11名はなんと出身地がフィラデルフィアだったそうです。フィラデルフィア教会、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた、あなたには少しばかりの力があって私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らを私のあなたの足元に来させてひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせると書かれています。フィラデルフィア教会、以前もサタンのシナゴグの話はしました。サタンの改宗、サタンの街道と訳されるこのサタンのシナゴグと呼ばれているユダヤ人だと自称はするんですが、しかし皇帝崇拝をし、ユダヤ人だと自称するんですが、しかしメシアを受け入れずクリスチャンたちを迫害する嘘つきたち、悪魔の手下たちからの迫害をフィラデルフィアは受けていました。当初イエス様を信じた人たちというのはユダヤ人たちと一緒にシナゴグで礼拝を捧げていましたから、一緒にシナゴグで礼拝してたんですよね。ところがこのシナゴグからクリスチャンをビリーバーと呼ばれる人たちをどんどんと追い出し始めた迫害がこの時期に始まっていました。それについてイエス様は、見よ、彼らはあなたの足元に来させてひれ伏させ、イエス様がどちら側なのか、メシアがどちら側なのかをはっきりさせるとおっしゃってくださって、それがこの時期だったのか、これより少し後のことなのか、それとも私たちの時代よりももっと先のことで、将来いつになるかわからないけれども、イエス様が来られるとき、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、そしてすべての舌がイエスは主であると告白をし、膝をかがめるときに、そのイエス様と共に座する私たちの前に、そのひざまずきを見ることになるのか分かりませんが、このひざまずきは確かな約束です。そしてイエス様がおっしゃるのは、あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練のときには、私もあなたを守ると言われます。クリスチャン、この約束はね、もう真に受けていいと思いますよ。イエス様はあなたのことを守ってくださいます。教会を、主はあなたのことを守ってくださいます。そしてすべてのキリストを信じる群れを、患難の時が来ても主はあなたのことを守ってくださる。11節、私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。イエス様を信じるって、 いう方、この世界でも多くおられるんだと思いますけれど、そのイエス様を信じる理由が罪を許し永遠の命を与え、そして御国に入れさせてくださり、よみがえりの体を与えてくださり、それによって本来壊れた神の栄光を表すという目的がもう一度叶うようにしてくださるためだっていう、そうしたことを忘れて、あるいは知らずに、キリストを信じればこの世界であなたは大成功するから、儲かるから、高い地位につけるから、あなたもイエス様を信じとけというような事柄で、イエス様を信じる方々がこの世界にもしいるのであれば、悲しいことがあると、なんだキリスト教ダメじゃんって言って信仰を捨てて離れていってしまうということがあるようです。でもイエス様は、私はすぐに来る、あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさいと言われるわけです。事故があったらもう信仰を捨てるとか、病が、悲しみが、辛さがあったらもうやめるとか、悪魔の攻撃があったり悪霊の働きがあったらもうやめるとかっていうことがもしあれば、悪魔別にあなたの車なんか別に欲しくないわけですよ。乗るわけでもないんだし、あなたの別に財や経済が欲しいわけじゃないんです。別に贅沢するわけじゃないんだし、それらを奪われて、そして彼らは願っていることは、あなたがキリストを疑い、事故にあったから、盗まれたから、うまくいかなかったからといって不信仰になってキリストから離れるのが見たいだけです。欲しいのはあなたの信仰なんです。で、誰にも奪われないようにあなたが持っているものをしっかり保ちなさい。あなたキリスト信仰を持ってるんだ、聖書に基づいた信仰をしっかり保っていなさいと主は言われるわけであります。私は勝利を得るものを私の神の神殿の柱とする、彼はもはや決して外に出ていくことはない。フィラデルフィア、ピンときたと思いますよ。教会に来る途中倒れてる柱たくさん見てますから。でも倒れない柱、外に飛び出したりしない柱をあなたとする、キリスト信仰を持ってたら倒れないぞ、壊れないぞ、永遠に大丈夫だ、主はあなたのことを守ってくださると言うにして書かれている御言葉です。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさいと主は手紙を書いてくださっている。名簿に載ってないと参加できないいろいろなことってあると思います。それを思うときに、地上のシナゴグの名簿から外されたフィラデルフィアにいるユダヤ系のクリスチャンたち、ビリーバーたちのことを思います。その名簿に載っていなくても命の書にあなたの名前を書いておいたって言われる神様の恵みを、私たちは先週かもう覚えて、私たち命の書っていうことを感謝したわけです。他にもたくさんあります。見よ、私は棚心に、手のひらにあなたを刻んだってイザヤ書に書かれていますよね。主は、イザヤ書の49章、主は消えない、あなたの名前を消えないように彫っておいたって言ってくださるお方です。ところがここでイエス様は今日おっしゃっておられることは、それ以上に主の名と新しいエルサレムの名と主の新しい名を、このフィラデルフィアのクリスチャンたちのように耐え忍んでいるクリスチャンたちにも、彼らの上にも書き記すと言っておられるわけです。言ってることは、そのぐらい救いは確実だぞと言ってることです。遊園地やテーマパークに行って、そして皆さんが、例えばご家族がいたとして家族を連れて歩き、そしてあなたは気づく、駐車場の車の中に携帯を忘れてきたと、スマホでこの時間に 待ち合わせしようね言ってポケット探ったら、ああ、それであなたは出口を出て駐車場に行かなくてはならないんだけども、一回出るとまたチケット買わなきゃいけないなって思ってるところで再入場というのがあるわけですよね。それで再入場するには印を手に打たれるわけです。それで入っていくわけです。ちょっと恥ずかしい印がつけられるわけですね。でも中には透明のインクでね、透明のインクで再入場の印をつけてくださるところもあるって聞いています。そうすると次入ってくるときに特別な光を照らすと、そのインクが色を持って光るので、それを係員が見て入場料なしで再入場を許してくださるっていうのを聞いたことがありますが、あなたも私もキリストを信じた私たちは、私たちの名が命の書に記されているだけじゃなくて、兄弟姉妹、あなたにも見えないインク以上に見えないんですが、しかしながら主の皆が刻まれている一人一人であることを忘れないでいただけたらと思います。あなたはバプテスマを受けたときに、その水のくぐりの中で、それが振りかけられた水であっても、あるいは水の中をこうしてつけられる水の中であっても、あなたは一度水の中で死にました。そして新しく蘇ったときに、主の皆はあなたと共につけられています。新しく生まれたあなたにはその名が記されている。こうしたフィラデルフィアの教会、また私たちの教会にも、主の守り、主の励まし、名の書き記し、慰めが多く語られていますが、で最後語りたいこの箇所の一番大きな慰めは、イエス様が教会を、小さなクリスチャンたちを、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいたと言われるイエス様の言葉を慰めとして握りしめていきたいと思います。今週もそうです。この御言葉はね、フィラデルフィアの教会には大きな慰めでした。というのは、この御言葉をいただいたユダヤ系のクリスチャンの方々は、その背景から自分たちはシナゴグで育ってるんです。自分たちが育ったシナゴグから、ある日突然クリスチャン出入り禁止の通達を受けるわけです。シナゴグは生活の中心ですし、コミュニティの中心です。昔から幼なじみがたくさんいて、自分たちのことを知っているおじいちゃんおばあちゃんたちがたくさんいるわけで、そこからあなたは入ってくるなと言って扉を閉められるわけです。そして家族も中に、シナゴグの中にいる。家族も入れてくれない。扉を叩いても家族は無視をする。お家に帰ろうとして家に帰っても家族も実家には入れてくれない。ワイン畑を政府に潰されて、経済も困窮し、家族からも見放され、自分の生活の中心だったユダヤ人コミュニティからも扉を閉められ、実家からも扉を閉められ、扉からも友達からも扉を閉められ、イエス様はこのフィラデルフィアのクリスチャンたちに手紙を書きます。私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。いろんな人から扉閉められたんだねってイエス様は言ってくださるわけです。でも私は違うよって、私は扉をあなたに開くって、そしたらもう誰も閉じないからねって言ってくださるわけです。鍵持ってるのは私だから、誰も扉に触らせないからって。彼ら他の人たちが、自分たちこそ扉の剣の鍵の剣能を持ってるって言ったり見せたりしてるけれども、それは地上のことだけであって、一時的なことで、永遠の御国に至るその鍵を持っているのは私だ。私が天国への扉を開いておいた。もう誰も閉じることはないと言ってくださいます。クリスチャン、目に見える扉が閉ざされても、目に見えない扉を主イエス様はあなたのために開いてくださいました。あなたが誰から扉を閉ざされたとしても、この扉だけは開いています。
そして教会への扉も開いています。そして御国への扉はあなたに開かれている。まだイエス様を信じになっておられない方で、どこに行けばと思っておられる方がいたら、お近くの教会へです。聖書を教える教会へ行くことです。誰も閉じることができないもんがそこにありますから、お祈りをいたします。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。イエス様、あなたは本当に素晴らしいお方だと思います。そんなふうにいい待遇をしていただくにふさわしい人間ではありません。小さなもので、惨めなもので、でもあなたは私たちを大きいから、大きいから、強いから、偉大だから、立派だから選んだのではなくて、私たちのことを愛しているから選んだと言ってくださる主、あなたの愛を心いっぱいに受けて、扉の開いた人生をいただいていることを心から感謝して、今週私たちが元気に立ち上がることができるように導いてください。どうぞクリスチャン一人一人をあなたが祝福してくださるようにお祈りをいたします。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。